心と体の健康タイム株式会社 NPR の成美周平さんとお送りしていきます。今日も成美さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず今日は、前回薬 の, こう飲み合わせというかそういうお話をお聞きしたんですけども、
はい
はい、今回もその続きでしょうか。
そうですね、はい、薬のお話をしたいと思います。
はい、
前回もお話ししたように、薬は飲まないに越したことはないというか、
はい、
お世話にならずに過ごせれば一番いいんですけれども、はい、やはり症状がちょっと進んでいたり、うん、お医者さんの判断で少し飲んだ方がいいよという場合もあるかと思うんですね、うん、でそういった時にじゃあどんな風に飲んだらいいのかとか、
うんうんうん、
そういったことをちょっと今日はお話ししていきたいと思うのですが、
はい、
まずお医者さんが出してくれる薬とあと、身近な薬局さんとかで買える薬、
うん、
これって基本的に、同じなんですかっていう質問をよくいただくんですが、どうでしょうね。やっぱり同じっていうイメージの方が強いですかね。
なんかお医者さんからもらう薬の方が自分に合っている、その症状に合わせて処方してくれているのでよく効くっていうイメージがありますけど、
オーダーメイドみたいな。
そうですね、
うんうん、実際そうですよね、
はい、
診察をしてくれて、
はい、
この薬とこの薬を、じゃあ配合しますよとか、うん、処方しますよということでいただきますんで、
はい、
おっしゃる通りやはりお医者さんが出してくれた薬っていうのはその人だけが対象になってますので、
はい、
一般的には例えばその薬をなんとなく症状が似てるからといって他の方にあげたりすることはできないというふうに言われてま す、
ね、
はい、で一方じゃあお店で売ってる薬はどうなのかと言いますと、うん、
はい、
これは特に処方ってしないですよね。
そうですよね。なんか自分の症状で、薬剤師さんに相談することもありますけど、
はい、
自分で選んで自分で買うっていう。
そうですよね、
はい、
なんか宣伝よくやってるからこれにしようかなとか、
そうです
ね、そういう基準かもしれないですよね、
はい、
ということは、明らかに違うということ、
はい、
まずも一つそうですよね、
はい、
で、これ一般論ですけども、お医者さんが出してくれる薬の成分を弱めたものが多いっていうふうに言われています。
うーん、弱めたもの、
弱めたもの、なので、3分の1から半分くらいの、強さだというふうにはよく言われるんですが、そうなると平均的にというかどなたでも飲んでいただけますよみたいな。
あ、なるほど、効き目も弱まってるってことになるんですかね。
というふうに考えてもいいかと思うんですが、ただ私は個人的に薬というのは、
はい、
あんまり飲まない方がいいと思ってるんですよ、
はい、
っていうのは痛みでも痒みでも熱でもそうなんですけど、体の自然な反応なんですよね、
はい、
だから多分熱を出して、体を正常な状態に戻そうとしたり、なんかのサインの場合が多い、
はい、
下痢とかでもそうなんですけど、結局その体の掃除をしてるっていうふうに考えたらいいと思うんですよね。それをなんかこう薬で表面だけ抑えてしまうっていうのはちょっと違うのかなというふうな気はしてます。
なるほど。じゃあ抑え込むっていうよりは熱が出たらそれも放出して出してしまった方がいい、
はい、放出って分かりやすいですね。
放出っていう考えですね。
そうですね、これ本当はそれがいいと思うんですが、ただやはり熱が高い状態が続くとちょっと辛いですよ ね、
そうですよね。仕事とか生活にも支障が出ますしね。
でぐっすり寝ると良くなるんだけれども、寝れないぐらい熱で苦しい場合っていうのもあるかと思うんですよ、そういった場合はさじ加減なんですけど、
はい、
薬の力をちょっと借りてぐっすり寝ることでまた自然治癒力が高まるということも考えられるかと思いますので、
はい、
上手に使っていただくというか、なるべく使わないに越したことはないけれども、
はい、
ちょっと選択肢の一つとして置いとくのもいいのかなと思います。
わ、はい、うん、はい、かりました、
はい、であと薬を飲む時のちょっと注意事項というか、
はい、
それも若干お話ししたいと思うんですけど、
はい、
カプセルの薬、
はい、
これは、田島さんはどうでしょう。開けて飲むタイプかそのまま飲むタイプか
カプセルをの中を、そのまま飲みます。
そのまま飲みます、
はい、
大半がそうだと思うんですね。
そうですよね。開けちゃう人もいるんですかね、
はい、どんな味かなとか。
あ、そっか、下流の中のもの出してみたりとか、
どんななんだろう
ってい
う。
なるほど、
そういう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、実はカプセルはこれはゼラチンの厚さが違うんですよね。
じゃあ溶ける速さとかが違うんですかね、
はい、もう鋭い
なんかそんな感じがしました。
そうなんです。胃で溶けてほしい薬とか、あるいはその腸まで行ってから溶けてほしい薬っていうのがあるので、
はい、
それはゼラチンの厚さとかで調整してるわけですね。 それを開けて飲んじゃうとこれは あまり意味がなくなっちゃうの で、
そうですよ、ね、
基本的にはカプセル剤はカプセルのまま飲んだ方がいいでしょうと。
はい、わかりました、
はい、できればちょっと多めの水、コップ1杯以上を目安にされるといいんじゃないかなと思います。
はい、
できれば水よりも白湯の方がいいでしょうね。
あ、白湯、はい、
ちょっとぬるま湯というか、
冷ましたお湯、
はい、冷ましたお湯、
はいはい、
がいいんじゃないかなと思います。
はい、
あとですね、カプセルともう一つ錠剤っていうのもあるんですよね。で、錠剤はそのまま飲む。
錠剤もそのまま飲みます。
バリバリ噛んだ
噛んだりはしません。
噛まない、
はい、そのままもらった状態で、
もらった状態で、
はい、飲みます。
あれ糖衣って言って、ね、なんかこう甘くコーティングしてるんですよね。
はい、ありますよね、白い、はい、
なんかね美味しいんじゃないかと思ってバリバリ
食べたり、舐めたり
舐めたりする方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、これもやっぱりコーティングをしてあるんですよね。でそこの、層っていうのを壊さないようにできればそのままで、できればっていうか必ずそのまま
で、そうですよね、
飲んでいただいた方がいいんじゃないかと思います、
はい、噛んだりしないように、はい、
噛まないように、
はい
はい、ところがですね、実はこれお国柄というのがありまして、錠剤をそのまま日本で渡すと、
はい、
噛んじゃうタイプの方も結構いらっしゃるらしいんですね。
噛んじゃうんですか。
実はドイツの方、
はい、
ドイツ人、
うん、
ドイツ人の方は粉薬っていうのを好む傾向があるらしくて、その方に遠いとかあげちゃうと、
はい、
結構ね噛んじゃうらしいんですよね。
そうなんですよ、自分で粉状にしてしまうんですね。
粉状にわざわざ、というなんかイメージ傾向があるというふうに聞いてます。
そうなんですか。
で一方この錠剤とかカプセルに慣れてるのがアメリカ人らしいんですよ、はい、
う
でそういった方には特に何も伝えなくてもいいと。
うーん、
でちなみになんですけど、
はい、
イタリアの方は水薬、
はい、水薬、飲むってことですか。
シロップみたいな、
ね、ああなるほど、
ね、ああいうイメージが強いらしいですね。
へ、液体状になってる薬、
はい、そうですそうです。でフランス人は、ね、スプレーなんです。
スプレー、
なんか香水っぽくらいね、イメージが、
ああフランスの、
スプレー薬っていうイメージがねなんかあるようですよ。
スプレー薬ってものがあるんですか。
あります、ピュッと、
ああ喉の奥とかに
こう、よくありますよね。
ああなるほど、
ああいうのがね好きな傾向にあるというふうに言われています。
主流だったりしたんですかね、子供の頃とか
かもしれないですね。
な
んか香水感覚なんじゃない。
香水感覚でフランスの方、そうなの。私でも粉薬ちょっと苦手なので、できれば錠剤とか、
錠剤とか、
はい、カプセルで来てくれたらいいなって。
そうですよね、うん、わざわざそれ開けて飲まないですよね。
飲まないです。じゃあ薬はカプセルは開けない、錠剤はすりつぶさない。
はい、なんか当たり前の話になってますけど
そうですね、はい、
はい、
正しい飲み方で、
そうですね、
はいはい、
ということがまず一つです。であとは使用期限というか賞味期限みたいなね、
はい、
があるんですけど、これを切れても多分薬だからいいんじゃないかっていう判断をされる方がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
基本的には効き目がゼロになるわけではないというふうに言われています。
うーん、
なので一時しのぎったらいいんですけど、薬としては用いることは可能ですよということは言われてるんですね。
そうなんですか。
ただ軟膏ってありますよね、クリームみたいな、
はい、
あれはですねちょっと時間が経っちゃうと分離しちゃうんですよ。
あ、なんか油分とかがこう浮き上がってくるような感じありますよね。
そうなるとちょっとまた変わってきてしまうので、
うん、
なるべく軟膏類は使わない方がいいんじゃないかと思いますね、賞味期限が切れたら。
あ、なるほど、
はい、分
かりました。
という目安をしていただけたらいいんじゃないかと思います。でそうですね、もう一つくらい時間大丈夫ですかね。
はい、大丈夫ですね。
何時間ぐらい開けて薬飲んだらいいのかっていうお話。
前に飲んだ薬から次に飲む薬まで、
はいはい、これも薬の種類にもよるんですが、
はい、
目安としては食べ物が消化する時間と大体同じくらい、なので 3,4 時間を目安にしたらいいと思います。
なるほど、
はい、
食べ物消化するのは 3,4 時間かかるんですね。
大体それぐらいかかりますね。なので就寝するときには、
はい、
できればその胃の状態がこう空っぽというか、消化が終わった段階の方がいいので、
はい、
就寝の3時間ぐらい前には食事を終わらせましょうというふうに言われてますん で、
そうですね、
薬も大体同じ目安と思っていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、大体そんなところを注意して飲んでいただけると薬はいいんじゃないかなと思うんですが、はい、
そうですね、
はい、
じゃあ、あの薬の、まあ、注意事項というか飲み方、まあ、前回に引き続き教えていただきましたが、カプセルは開けて飲まないということと、はい、錠剤は吸い潰さないということがすごく印象的に、ね、残りました。あとあのフランスはあのスプレー薬、はいはい、
そうですね、
っていうのがすごくこう記憶に残りました。
記憶に残りました。はい、あのなんかそこに落ち着いちゃいましたね。あ、話がね。そうですね。
いやでもあのその他にもね、3時間くらい薬飲むには開けるとか、正しい飲み方をしたいと思います。
わかりました。
はい、はい、心と体の健康タイムのコーナーでした。また次回もよろしくお願いします。はい。